教死に恐れる者、花七恵美副牧師です。
ただいま司会者に読んでいただきました今日の聖書の箇所は、これは広く知られた物語であろうかと思います。マルコによる福音書にもある、並行記事でありますが、この物語から数多くの芸術作品が生み出されました。戯曲サロメがあります。そしてまたオペラにもなり、多くの絵画があります。ヘロデアの娘サロメがヘロデ王の前で踊り、その報酬として洗礼者ヨハネの首を求めた、この冷酷なありさまを描いた絵画があります。2つのマタイとマルコの2つの福音書、どちらにもサロメという名は出てまいりません。これはサロメと普通呼ばれておりますのは、古代の歴史家であるヨセフスの著書にヘロデアの娘のがサロメであったと書かれていることによります。この非常にこの物語、際立って残忍、極まりのないそのありさまを描いているものでありますが、ある仲介書には、芸術家たちの関心の中心にあるのはサロメの挑発的な踊りと、そして首を求めたこの残忍な報酬にあると、そのように書いてありました。広く知られた物語、残忍な物語であります。なぜ福音書にこのような非常に冷酷な非情な物語が収められているのだろうかと思います。そしてこのところから私たちはどんなメッセージを聞くことができるのだろうかとも思うのであります。そのような非常に思わされる箇所であります。この物語、洗礼者ヨハネの死ということを、今日の聖書では過去を回想する形で語られております。フラッシュバックという手法があります。いろんなところで使われる言葉でありますけれども、例えばよく映画とかテレビドラマなどで、ある人のその登場人物の今の心の状態を表現するとき、また非常に緊張した場面でこれから違う場面に展開しようと、そういうときにこのフラッシュバック、過去の回想がこう場面に映し出されることがあると思います。ちょうど今日のこの物語はそのフラッシュバックの形と同じようだと思います。14章の一節はその頃という言葉で始まります。その頃、直接には前回学んだところではありますが、13章のところでイエスが自分ご自分の故郷で拒絶された、人々の不信仰によって拒絶されたという、その頃のことであります。その頃領主ヘロデはイエスの評判を聞き、家来たちにこう言った。あれは洗礼者ヨハネだ、死者の中から生き返ったのだ、だから奇跡を行う力が彼に働いている。人々がイエスにを信じることができなかったのに対して、また領主ヘロデもイエスを洗礼者ヨハネが生き返ったのだと考えたわけであります。そしてそのイエスの不思議な奇跡もそのよみがえったからだ。このところには死者の亡霊 が実際にあるという、そのような考え方がここに含まれていると思います。ただイエスのその力をまずこのヘロデは恐れていた。そしてまたそれが洗礼者ヨハネの生き返りだと言ったところに、このヘロデが洗礼者ヨハネを殺したことに対する後ろめたさ、両親の咎めがあったことがここで示されているように思います。そのように ヘロデの思いは3節からヘロデの回想となって物語られていきます。3節から、これは、過去の回想の場面であります。3節、実はヘロデは自分の兄弟フィリプの妻ヘロデアのことでヨハネを捕らえて縛り牢に入れていた。ヨハネがあの女と結婚することは律法で許されていないとヘロデに言ったからである。ヘロデ、ここで出てきますヘロデというのは、領主ヘロデと呼ばれていたり、王と呼ばれていたりいたしますけれども、このヘロデというのはヘロデ大王の息子の一人であります。ヘロデ大王が死んだ後、そのユダヤの国は3つに分けてその息子たちに分けられていきました。この領主ヘロデと呼ばれているのはヘロデアンティパスのことであります。ヘロデアンティパスは3つに分けられたその領地の、ガリラヤとペレア、この、部分を与えられてこの地の領主となったわけであります。でこのヘロデは実はヘロデアの自分の兄弟フィリポの妻ヘロデアに心を寄せたのであります。ヘロデはすでにアラビアの王の娘と結婚していたと言われます。それがこのローマを訪れた時、そこで豊かな暮らしをしている兄のフィリポ、ここでは兄弟フィリポとなっております。兄のフィリポの妻ヘロデアに心を奪われたのであります。どれほどの人だったかは想像するほかありませんが、この領主ヘロデは自分の兄の妻ヘロデアに心を寄せて自分の妻をそのために離縁したのであります。ヘロデはヘロデアの結婚をこれは強引にやってのけたわけであります。結婚を押し切ったわけであります。一方ヘロデアの方も自分の娘サルメと一緒に自分の夫を捨ててヘロデのもとに走ったということになります。ヘロデにしてもヘロデアにしても両者とも道徳的に反することは言うまでもありません。ことにヘロデはここで2つの律法を起こしたことになります。一つは妻に何の落ち度もなく自分の身勝手な理由で離縁したことであります。妻を離縁したことであります。二つには義理の姉妹と結婚したことであります。どちらも律法で強く禁じられていることであります。洗礼者ヨハネはこの律法違反を容赦なく突きつけてヘロデにも非難したのであります。ヨハネがあの女と結婚することは律法で許されていない、それがこの背景であります。ヘロデはその続いてヘロデは5節のところでこのようにヘロデのその心の状態が示されてまいります。ヘロデはヨハネを殺そうと思っていたが民衆を恐れた、人々がヨハネを預言者と思っていたからであるとあります。これが普通映画とかドラマの画面で見るならば、ここで解説が入るでありましょうか。ヘロデはヨハネを殺そうと思っていた、領主、時には王と呼ばれていたヘロデであります。それがあからさまにこの律法違反を責められた時、ヨハネが言っていることが正しいとは思っていてもヨハネを恨んだことでありましょう。ヨハネを殺そうと思っていたというのはこれはその通りだと思うのであります。けれどもそれができなかった、 民衆を恐れたからだと記されております。ヨハネは領主であり、また王と呼ばれるこの地方の権力者であります。権力者というのはこのようにして民衆を恐れるものであることがまず示されてくるのであります。次に6節のところでいよいよ残忍な場面へと変わっていきます。場面はヘロデの誕生日を祝う宴の場であります。ヘロデの誕生日にヘロディアの娘サロメが舞を踊った。この踊りがどんな踊りであったか、一説にはいかがわしい踊りであったとも言われます。それがどんな踊りであったにせよ、このサロメが踊る踊りはヘロデとまたそこに居合わせた来客たちを非常に喜ばせたのであります。ヘロデは喜んで何でも願うものを何でもやろうというその誓いをいたしました。うかつにもそのように約束を誓ったのであり、誓って約束したのであります。願うものは何でもやろう、この言葉は母親ヘロデアにとって格好のチャンスであったのではないかと思うのであります。母親ヘロデアもヨハネを恨んでいたことは間違いないことであります。自分の不貞を厳しく責められ、そのことに対してヨハネに対して憎しみを持っていた、ヨハネを復讐しようと思っていたということが分かるように思うのであります。それにしてもこの母親が願ったことはヨハネの死でありました。ヨハネを処刑することでありました。非常に冷酷であります。そしてまた娘サロメもその母親にそそのかされたとはいえ、洗礼者ヨハネの首を棒に乗せてこの場でくださいと言ったというのは残忍極まりなく非情であります。母親が母親なら娘も娘だということでありましょうか。母親の冷酷な性格をこの娘もまた受け継いだのでありましょうか。ある神学者は女性ならではの残忍さだと説明しておりました。女性としてこれはなかなか認めたくないそのような説明であります。どちらにしてもどのような説明がなされたとしても、この行為が人としてこれを上もなく冷酷で残忍で無慈悲であるということはことがここで示されてまいります。この行為にヘロデは心を痛めたのであります。9節にそのことが記されております。王は心を痛めたが誓ったことではあるし、また客の手前それを与えるように命じ、人を使わして牢の中でヨハネの首を離させた。その首は棒に乗せて運ばれ少女に渡り、少女はそれを母親に持っていった。実に淡々と冷静にマタイは語っています。王は心を痛めたが、この誓いを法にすることはできなかったのであります。ヘロデは権力者としてその権力を持ちながら、最初には洗礼者ヨハネを殺す意思があってもそれができませんでした。民衆を恐れたからであります。民衆を恐れてヘロデはヨハネを殺すことができませんでした。けれどもまた一方、この誕生日の席で、祝いの席で大客の目を、家来の目を、顔を色を気にしてヨハネを殺すことになってしまうのであります。民衆を恐れること、大客や家来の顔色を伺うことは同じであります。 ヘロデが恐れていたのは一体何なのでありましょうか。それは洗礼者ヨハネ自身ではなく民衆であります。集団としてある人であります。ヘロデが恐れたのは権力者として権力を持つ者として何より恐れたのは人であります。この物語からこの世の権力、人が欲する権力、人が用いる権力がどんなにその人によって揺れてしまうものか、当てにならないものかであることがまず示されてくると思うのであります。この世界は、私たちのこの世は権力で動かされているという面があります。この世の権力によって弱い者が強い者に屈するなければならないということもあります。権力はまさに力であります。けれども人間の求める権力、人間の欲する権力はその人によって、権力はそのこの世の権力は人を制するもので力があります。権力を持つ者がその人々を支配するその力があります。けれどもこの世の権力というのはまさにその人々によって揺らぐものでもあるのであります。ヘロデは権力を持っても自分の思うところ、ヨハネを殺すこのことを行使することはできませんでした。人々を恐れたからであります。また一方、非常な残忍極まるこの行為を、それも誕生日の宴の余興としてあるべからず考えられないその残忍な行為を止めることができませんでした。領主として王の権威を持って権力を持ってもこれを制することができなかったのであります。それは人々を恐れたからであります。私たち人間は誰もが人を恐れています。人が怖いのであります。だから私たちは人にどう思われているかが気になるのであります。人がどう思うかで自分が変わってしまう、それが私たち人間の弱さではないかと思うのであります。人の顔色で、人の思うところで自分が揺らいでしまうということがあるのだと思うのであります。私たちは、人間は人間によって支配されるとき、時に道を誤ります。人間の顔色をうかがうとき、人間の心で人間がどう思うか、この自分をどう見ているかというところに立つとき、判断を誤ります。権力は与えられた力であります。この力をまた私たちに、権力と言わないまでも私たちにはそれぞれに与えられた力があります。その力をどう行使するか、これを人間の判断に任せたなら私たちは道を誤ります。私たちに与えられた力を、賜物をどう使うかということで、人の顔色を伺うのなら、また人によく思われたいと思うところで立つのなら、私たちはその使い道を、判断を誤るのであります。人を恐れるとき、私たちは常に不安がつきまといます。人を恐れ、人間を恐れ、人間に、人に、他者によく思われたいという気持ちをそこに立つとき、 私たちの心は不安がつきまといます。不安がつきまとう、それは闇の世界であります。けれどもこの闇の世界は誠に真実に恐れるべき方を見出したとき、この闇の世界から、闇の道から、私たちは光の道へと導かれていくのであります。この物語は洗礼者ヨハネの殉教であると言ってもよいのかもしれません。洗礼者ヨハネは神の預言者として、神の言葉に仕える者として、人を恐れず、たとえ王であっても神の言葉を語ったのであります。神の意思をヘロデに示したのであります。このことはヨハネが、洗礼者ヨハネが自ら自分の処刑を認めたことと同じでありました。自分が殺されるかもしれない、いや殺されるということは確実に知っていたはずであります。けれども洗礼者ヨハネが恐れたのは人ではなかった、神だけでありました。まさにヨハネは殉教の死であっただろうと思うのであります。ただこの物語の中において、この洗礼者ヨハネというのはそれほど大きな役割を果たしてはいないと思うのであります。ここで強調されてくるのは、やはり恐れで恐れということであります。私たち人間が何に恐れているのか、このことをマタイはこの物語を通して私たちに強く問いかけているように思うのであります。ヨハネは私の後から来る方に自分の後から来る者、方が自分よりも優れていると申しました。それはイエス・キリストを指し示す言葉でありました。ヨハネの死は理不尽な死でありました。正しいことを語り、そして死んだのであります。外から見ればこの世の権力で正しさが踏みにじられ死んでいったと見ることができます。しかしこのヨハネのそのような死はイエス・キリストの死を指し示すものでもありました。マタイはこのヨハネを通して本当に私たちが心を向けるべき方、真に恐れるべき方を指し示すのであります。イエス・キリストも同じように群衆を恐れた人々によって十字架にかかっていくのであります。まさにこの世の権力に翻弄された人々によって、権力によって神の真実が覆い塞がれたように、イエス・キリストは十字架にかかって死を遂げていくのであります。真実は神の身にあります。けれども神の真実というのは時にこの世にあって権力というこの力に覆われてしまうことがあります。神の真実は力によって、人間の思いによって、力によって覆われて見えなくなってしまうことがあります。けれども神の真実はどんなに覆われても決して消えることはないのであります。イエス・キリストは十字架にかかり死を遂げられました。それは死で終わるのではなく、私たちを闇から 光へと導く、その始まりでありました。十字架の死を遂げ、神はイエス・キリストを復活せられ、そしてイエス・キリストは父なる神のもとに帰っていったのであります。そして私たちには今聖霊が与えられました。マタイは私たちが本当に恐れるべき方はどなたかということを私たちに強く問いかけているように思うのであります。ヘロデは自分の行為が律法に触れ、神のご意志に逆らっていることを知っていました。けれどもその罪におののくより群衆を恐れたのであります。もしこのヘロデが群衆ではなく、ヨハネの言葉に、ヨハネを通して神の言葉に聞いていたならば、悔い改めに至ったのだと思うのであります。このヘロデは人の生涯として後に遠い地に流刑となって生涯を終えていきます。華やかな世界に身を置いたこのヘロデは、その人生の終わりでは流刑の地で人生を終えていくのであります。まあ悪人をした者はこのようにして不幸な人生をたどるということが示される、単に一概に示されているということは言えないかもしれません。けれども真に恐るべき方に恐れないとき、私たちはまた滅びに至ってゆく道を歩むのであります。この世にあって不幸に見舞われるということではありません。私たちの魂が滅びに至るのであります。私たちが永遠の命ではなく滅びに至る道を歩むことになると、ここにマタイは私たちに問いかけているように思うのであります。私たち人間は目の前のことに心を奪われます。目に見えるものに頼ります。人が気になります。人がどう見ているか恐れます。だから人の気に入られようとする心が働きます。けれどもそのような時、私たちは道を誤るのであります。私たちを救い、最も私たちをよく知ってくださり、私たちの心を探り、私たちの弱さを知り、私たちが何を求めているかを最もよく知ってくださるお方を私たちは恐るべきであります。真に恐るべき方を恐れるとき、その時にこそ私たちは平安の道を、光の道を歩むことができます。さまざまな道のりがあります。その時々に迷うことがあります。どのような道を選ぶべきか、どのような行為を選ぶべきか迷うことがあります。人に気に入られようとするとき、その判断を誤っていきます。けれども神を求めるとき、神のご意志を求めるとき、神に祈りながら、祈りつつ神の御心にかなうものとなることができるように、神の御心を選び取ることができるように祈るとき、私たちは導かれていくのであります。 ヨハネ、ヘロデは自分の力を良いことにも悪いことにもその使い道を誤りました。残忍な行為をその力を持って押しとどめることができたはずであります。けれどもそれができなかった。また悪しき行為の方はまた人々の恐れてそれを押しとどめました。どちらにしても人間の力は儚いものであります。この世の力は権力は儚いものであります。人を制するはずの力が人によって覆されてしまう。そのようなこの世にあって私たちは本当に恐るべき方、真に恐るべき方、私たちを知り尽くしてくださり、弱さを知り尽くしてくださり、それだからこそ愛し憐れみ救ってくださったイエス・キリスト、そしてイエス・キリストを通して真実に恐るべき方、神を恐るべきであります。お祈りをいたします。天の父なる神様、御言葉をもって教えてくださり、私たちが本当に信頼すべき方どなたであるかをまた深く教えられて感謝をいたします。私たちは人々を恐れます。けれども私たちが本当に真に恐るべき方は神以外ではないことを今日の御言葉から問われ、そしてまたこの問いに答えるものであるように、そのことが深く示されます。どうぞ私たちが毎日の生活の中でどのような時にあっても神だけを恐れるものとしてたたしめてください。神だけを恐れ光の道を平安の道を歩むものとしてたたしめてください。聖なる神の助けによって御言葉に引き、神の御言葉に引き、神の言葉によってどうぞ導かれて会えることができますように守ってください。この越谷教会の礼拝に初めて来られた方をどうぞ豊かに祝してください。越谷教会の礼拝につながっているお一人お一人をどうぞ豊かに祝してください。今困難の中にある方々、苦しみのただ中にある方々を顧みてください。支えてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。